皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月22日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は動き出した民主党政権です。民主党政権が動き出しましたですね。しかしまあ本当にマニフェストに書いてある通り、次々とまあいろんな、政策を出してきておりまして、本当にGHQ がですね、役所に乗り込んできたというような感じですね。やっぱりこの政と官の関係が変わるっていうのは非常に大きな変化だと思います。まあ民主党もですね、役人出身の人も結構いますしね。まあですから役所の手の内はもう全部わかってるわけですね。同時にその役所もですね、まあその先輩がもういないわけですよね。昔は役所ってところはこの OB がたくさんいましてですね、OB とのこの、まあ OB あるいは業界ですね、OB あるいは業界とのこの関係の中で仕事してたわけですね。でももう OB はもう現役に接触しちゃいかん。だから業界も接触しちゃいかんという話になってますから、役所は完全に孤立していたんですね。完全に孤立していて、実際何にもわからない状態にいましたから、まあだからね、自民党の時代もですね、なんとなくわかんないんだけど、なんとなくもやもややってたって感じで、ですから後期高齢者医療制度も何度もそうですよね、あれ。要するに現場わかんない役人たちがですね、ああでもない、こうでもないって勝手になんか机上の空論で作ったもんですから、一つもうまくいくってことはなかったわけですね。ですからまあ何にもわからない、全てから切り離されて、なんか座ってるだけの役人たちを道具にいかに上手に使えるかというのが、まあ、今度の民主党政権の課題だと思いますので、まあそれはなんとかとハサミを使いようと言ったもんで、まあこれいかに上手に使うかというのが民主党の力を試されるところなんでしょうね。なんか政務三役会議とか言いまして、大臣、副大臣、政務官、まあこの人たちが意思決定の中心になるというんですから、まあ本当になんかこの GHQ がですね、役所を通じてこうなんか間接統治をしているというような雰囲気じゃないかなと、まあ思いますね。まあこういうのを見るとですね、やっぱり日本の変化対応力ってのはすごいもんだと思うんですよね。特にそのなんか大きな血を出すような革命騒ぎやったわけでもないし、特別な天変地異が来たわけでもないし、なぜかその5月の下旬からですね、風が吹いてきて、一気に民主党にですね、そのみんなのその支持が集まって、で圧勝して、まあ今回の数字、選挙結果になったわけですね。得票率の数字だけ見るとですね、そんなに民主党が強いわけではなかったですね。しかしでも結果的にこれだけ多数の、票を集めた、当選者を出した。それで結局のところですね、やっぱそのやるべきことがあったんで、そのやるべきことをどんどん実行に移してる。まあそうするとですね、国民もですね、まあ納得をすると。まあそんな展開ですね。だから本当にその、つい1年前まではこんなことで日本政府が変わるなんてことは誰も想定していなかったと思うんですけども、想像すらできなかったと思うんですが、まあそれがたった1年でですね、まあこんな風に変わったわけですから、日本というのは本当にその吉田茂が言うようにですね、運のいい国なのかもしれませんね。吉田茂は明治100年の時にですね、あれ、その開校する本かなんか出してるんですけど、その中で言ってんですね。日本を振り返って思うならば、日本はその運が良かったんだと。運がいいってことは勤勉さのですね、勤勉さに対するご褒美みたいなもんなんだと言ってるんですけども、まあ今回の日本もそうなんじゃないでしょうかね。まあもちろんこれでですね、すべてがうまくいくってほど世の中甘いもんではないと思うんですが、しかしやっぱり自分たちの手で変えるものは変えるということはできるということはですね、この10年ぐらい日本人が忘れていたことだと思うんですね。全部外圧がないと変えられない。いよいよ行き詰まるまではですね、もう何も動かないんじゃないかとみんな信じていたわけですけども、いや、何やろうと思えば変わるんじゃないかということですね。アメリカの方もですね、まあ安全保障のことに関しましては、まあ日本の、まあ断固たるこの大きな方針、にはですね、従わざるを得ないようですね。まあドルのことなんつうかですね、ドルは一番問題なんじゃないでしょうかね。まあドルは日本の国益にとっても一番重大な問題で、あれ、早くですね、その、なんとか処分しないとですね、大損するわけですね。しかし日本がこのドルから離れるということはですね、アメリカが即死するということですから、まあ安全保障はともかくですね、ドルでは結構揉めるんじゃないかと思うんですね。 まあそれは揉めるなら揉めるでどんどん揉めてもらったらいいんじゃないかと思うんですけども、まあとにかくそうやって日本がですね、自分たちでこの選択するっていうことがですね、できるようになったということ自身がですね、まあ日本全体にとっても大きな希望だし、まあ世界もびっくりしてることじゃないかな、まあ、そんなふうに私は見ていると思うんですね。で、あとやっぱり言えることは地方ですよね。地方をこれしっかりしなきゃいけないってことは一つこれ課題で上がってきたと思うんです。まあ、ヤンバダムのことだけではなくてですね、結局国がいろんな施策をするときに地方にいろんな結果が出てくるわけですね。プラスの意味でもマイナスの意味でも。だからこれからは地方の声がちゃんとその声としてまとまってこないと、まあ、中央と対峙できないというところがありますね。まあ、対峙するというのはちょっと激しい言葉ように聞こえるかもしれませんけども、まあ、政策を要求することでもね、あるいは物事に反対することでも、地方としてどうなんだという声がなければですね、それはその一つの政治的な力にはなり得ないわけですね。だからなんとなくこの中央からのですね、人脈と金と金、それから技術、情報だけでこの動いてたと、中央とのパイプだけで動いてたっていうところがですね、これから非常に厳しいわけで、そうするとやっぱりその戦国大名みたいな人が出てこなきゃいかん。そうした時にやっぱり地域とは何かあった時にやっぱりどうしても歴史を遡るという話が出てきますよね。歴史の中にその、まあ、言ってみれば、求心力を求めるというのは、これ EU なんかだってそうですからね。EU だったってあれ、元をたどっていけばギリシャですから。ギリシャ文明から発したというところがですね、アメリカと西ヨーロッパと東ヨーロッパ、それから、南と北のヨーロッパはもちろんのこと、ロシアまでつなぐですね、非常に重要な、あれ、ポイントなんですよ。ギリシャから発したといえばですね、ロシアからアメリカまで全部一つにつなげることができるんですね。だからああやってですね、歴史というものを使って、今の時代の再統合を図るというのがですね、まあ我々人間のですね、まあ定石なんですよね。そしてやっぱりこれから全国各地で歴史を解きほぐすっていう話が非常に多くなんでしょうね。この地域はどういう地域だったんだ。我々の地域の原点は何なのかって話をですね、みんな一生懸命勉強し出すんじゃないかと思うんですね。で、同時に日本国もそうですよね。日本国もですね、我が国は何なのかって話でなると思うんですね。で、大体その経済については前から言っているように民主党に特に経済政策がないわけですよね。まあないってことは分かってないんじゃないかと思うんですけども、まあそれはある意味でしょうがないと思うんですよね。もうやっぱりこの経済不在の時代が20年も続いてね、まあ、業界人やアメリカ人はですね、それからその、外資系連中にやりたいようにやられて、こうやれと言われて、はい、そうですかって並べたものは経済政策だったという時代が20年続きましたから、まあ、自分たちで何か行動して経済的に成功するという、その成功体験をですね、少なくともこう20年間、社会人だった日本人はほとんど味わってないんですね。特に大きな組織にいた人たちは。だからやっぱりその民主党政権といえどもですね、それはなかなか難しいと、正直言って思わざるを得ないんですね。民主党だけじゃなくて。で、ですからその経済の再建については、これはもうですね、今本当に元気のいい経済人、まあ、特に日本で言ったら中小零細企業ですよ。やっぱなんだかんだ言ったって日本は中小零細企業が一番強いですわね。今この状況におきましても、中身のある、人や技術、技能、それからその経営力を持ってね、やっぱそれは中小零細企業ですよ。でかいとか図体がでかいだけで何にもできないじゃないですかね。あれ、生産が回復したんだってですね、採算分岐点に乗ってるところはどれほどあるんでしょうかね。採算分岐点まで戻らないかですね、そのまま溺れ死ぬだけじゃないですかね。まあ、水面下でいろんな話ありますよね。金融機関もですね、郵政問題その他ね、日本振興銀行の問題、いろいろとね、出てきてですね、これからいくらでも爆弾が爆発しそうでしょう。アメリカの方もそうですよね、AIG の話がまた出てきてますよね。ロックフェラーの CEO が自殺しちゃいましたよね。それはもういくらだってね、出てきますよ。大体ですね、問題解決してないんだもん、全部飛ばしてんだもん。これどうやったってですね、弾けてくる。だからまあそう考えた時ですね、もう生きる道ないわけでしょ、大きい会社って。だから分かった人はみんなも辞めちゃってるわけでしょ。あるいはもう残ってる人ではもう見切りつけちゃった人がたくさんいるわけですよね。それはやっぱりね、他人に嘘はつけても自分に嘘はつけませんからね。他人はごまかしても天はごまかせないんだから、分かってる人は分かってるわけですよ。まあ、こんな現状を考えればですね、日本の経済の再建というのはですね、中小零細企業で本気にやってるところの人たち以外に担い手になり得ないってことですよね。これは戦争負けた時もそうなんですよね。戦争負けた時ですね、軍需企業なんてのはみんなですね、公職追放で追い出されたわけですから。 で、名もなき人たちがですね、出てきて戦後経済を作り直す。全く同じことだと思うんですよ。ですからまあ、そういう人たちはこれは出てきてですね、経済の再建しなきゃいけないんで、藤原事務所のホームページにもですね、10月23日の日に、ベティ先生と私のやる、まあ、リーダーシップオープンセミナーのご案内出てると思いますが、意欲のある方はぜひあそこに来ていただきたいと思うんですね。やっぱりですね、中小零細企業、それから意欲を持った個人を集めて日本経済再生するためには、どうしてもこの横型リーダーシップがいるんですよ。で、ベティン先生が教えていただくんですが、その内容の基本的な部分は、80年代までの日本企業の成功の法則をですね、英語で理論化したものですから、まあ日本で忘れられているからね、まああえてアメリカの先生から学ぶしかなくなっちゃったんだけども、まあルネッサンスと同じ形になっちゃったんですけども、まあですから皆さん、それ話聞いたらですね、まあ特に若い人もですね、昔日本人はこうやって成功してたのかっていうことはわかるし、まあちょっと年配の方ならですね、まあ50以上の方ならですね、おお、これは何、昔日本の会社で言ってた話じゃないかということすぐわかるはずなんで、まあそうやって来ていただいた方たちを中心にですね、なんかいろいろやっていこうかなと、まあ今考えているところなんですね。それからベティン先生の講義を以前受けられた方はレベルアップコースになりますから、ベティン先生の授業あるいは私のリーダーシップ研修を受けられた方はレベルアップコースとなるんで、まあそれでもぜひ来ていただいて、これは突っ込んだ話を少ししようと思うんですね。まあだからとにかく政治がここまで変わって、地方もこれから政治がね、どんどん動いていくでしょうから、一番肝心な経済界の立て直しというのをですね、経済人がやらないと、これはね、日本はですね、エンジンがないから、いくらですね、まあね、その体制整備してもね、離陸はしないんですよね。エンジンが、推進力を出さなきゃいけないんで、そのどうしてもこの経済の、再建、エンジンの再建ということをね、日本はやらなきゃいかん。まあそれはちょっと民主党政権というですね、政権の中だけでは到底不可能なんで、政治の外側からですね、これはやっていかないとできないことですから、ぜひそれをね、やろうと思いますんでね、まあ意欲のある方はぜひ10月23日の日ですね、来ていただきたい。まあこう思うわけでありますけれども、まあとにかくですね、今までその変化ということがですね、これほど苦手な国かと言われてた日本でね、こんなように動き出したということがやっぱりすごいなと思いますね。やっぱり民主党、まあいろいろ言われますけども、やっぱ素人であるってことがいい意味でこれ良かったですね。なんか今までの経緯をですね、全部知ってるとですね、これできないですよね。あまりにもその重すぎちゃって。だからやっぱりよくわからないぐらいの人がですね、エイヤでやった方がですね、物事やっぱ前に進むんですな。戦争を負けた時の進駐軍もそうですよね。何もわからない人は外国からやってきてですね、足をこうしようってやったわけで、やっぱそれぐらいのことでやらないとですね、まあ新しい変化ってなかなかこうできないんじゃないでしょうかね。だから当然そういういろいろ問題も出てくるわけで、まあ問題はだから走りながら考えるということですね。走りながら考えて解決していくという、まあそういう姿勢になるんだろうと、まあ思いますけどもね。まあそれにしてもやっぱりこれ、ドル大変だと思いますね。なんか今盛んに出口論とか言われてますけども、その、何ですか、金融危機のね、出口なんかあるわけないじゃないですかね。そもそも出口なんかどこにもないわけですよ。結局、つっかえ棒を外せば全部これ壊れるんですね。古い松の木とかですね、古い藤の木、まあ、特に松の木だな。松の木っていう斜めにこう生えますよね。で、これ、桜もそうだな。中腐ってくんですよ。中腐ってくんで、ほっとくとこれボキッと折れちゃうんですね。で、それ止めるためにつっかえ棒を立ててあるのご覧になる方多いんじゃないかと思うんですよ。木が斜めになって古くなるとですね、下からつっかえ棒を当てて、それでその、まあ木を支えるんですね。で、あれ、つっかえ棒を取るとですね、大体ボキッて折れてそのまま倒れちゃうんですよ。ですからその、人間のね、骨をくっつけるためのギブスであればですね、あるいはその、松葉杖であればね、骨がつけばそれ取ればいいんだけど、実はあれ、取れないんですよね。腐ってきた木は元戻りませんので、ですからあのままですね、ずっと木が枯死するまで、枯れて死ぬまでずっとつっかえ棒を入れとかないといけないんですよね。同じなんですよ、金融も。あれ出口なんか絶対ないんで、少なくとも金融システムを維持してる間は、アメリカの FRB が2兆ドル、それからアメリカの財務省が75兆円入れた金、これ絶対抜くわけいかないし、それから世界各国みんなですね、抜くわけいかんのですね。順がってありますよね、なんかこの、ブロックを抜いて、しかしその、
なんか倒さないようにするってやつね。あれと同じで、その、この制度は、この、まあ、資金のね、融通策はなくても大丈夫っていうものはね、それは抜いても大丈夫なんだけど、やっぱりあんまり抜けば全部ボロッと崩壊するんですよね。あ、全部同じ倒れ方するんですよ。ですから出口なんかあるわけなくて、ですから出口政策なんてあってそんなもあるわけないですから、結局はですね、資金が続かなくなるんですよ。結局はいろんな理由で資金が続かなくなって、やっぱ最後ボキッと折れるんだね。で、それがやっぱりね、ミシミシミシっていうとこから始まって、あちこちでボキボキボキと始まるわけですよ。それがだからこれから本格的に進むわけでしょう。もうアメリカの場合、ちっちゃい金融機関がどんどん潰れてきてますよね。CIT なんかもですね、あれもう難しそうですね。AIG も二度目の破綻は避けられそうにないし。だからもう目の前に迫ったんだけど、とにかく飛ばして飛ばして、株だけ持ち上げて知らん顔してということをひたすら続けてるわけね。で、挙句の果てにはですね、国連からですね、ドルに代わる基軸通貨が必要だって言われちゃってですね、で、アメリカ何もできないわけでしょ？ドルは安泰だと言ったって誰も信用してくれないし、ドルは売られる一方だし。それから今度はポンドもやっぱり売られてきましたよね。ポンドも無理なんですよね。やっぱアメリカとイギリスはやっぱ無理ですよ。ですからポンドも売られてきてですね、さあこれどうするんでしょうかね。どうにもならないんじゃないかと思うんだけども、まあなんかみんなですね、なんとかなんじゃないかなと思って、今日一日を、まさに日雇い労働者って言っては怒られちゃうけどもね、今日はとにかく夕方が来て、飯が食えたというような状況でですね、こう過ごしてるわけよね。これは続かんですよ。97年の日本のようにですね、突然の破綻がどっかから始まって、それが連鎖してですね、もう政府は万策尽きてますから、それでやっぱり大きな不況に陥っていくんでしょうね。これやっぱ止まると思うんですよね。もっと早めに手を打ってですね、すべての問題を出して潰すものは潰してやっていけば、まああんまりひどいことはならなかったと思うんですけども、まあちょっともう難しいですよね、これ。金融機関だけじゃなくて、これ商社だとか大手のメーカーもですね、資金繰りにこれだんだん困り始めるでしょう。要するにね、政府はどんどん金を出していくんですけども、どっか破綻が始まると、民間同士がものすごい疑心暗鬼になっちゃって、それで資金をみんな引き上げちゃうんですよ。ですから政策で金出していても最後はダメなんですよ。その民間のね、企業同士がお互いに疑心暗鬼になって金を引き上げ始めちゃうもんで、もうどうにもこれ、金融収縮を止めることができなくなるんですよ。これがいわゆる破綻の連鎖ってことで、最後に起きる現象で、で、経済止まっちゃうんですね。で、まあですから最近になってですね、この消費者金融とかね、通信関係で、まあ、うち整理っていうんですか、内々にその会社整理するようなところも出てき始めましたけれども、まあ、あんならまだ可愛い方で、前哨戦でですね、これからばったりですね、資金繰りが少なくなるとか増えていくでしょ？日本航空だってどうするんでしょうかね。なんかその、このまま行きますと、今年度決算は赤字、債務超過になりそうだと。金融機関はもう新たな金出さないと言ってるわけですね。じゃあ、新旧に分離しようかって話があって、しかしそれだって、じゃあその分離したですね、不良債権だらけの方は誰が持つのかって話になってきますから、いや、それはなかなかね、大変なことなわけですよ。ね、それじゃあ国が持つということになるです。この責任問題がありますから、その歴代のですね、じゃあ、社長会長あるその当時をですね、昔の運輸省まで遡ってですね、責任問われることになりますからね、これはなかなかね、大変なんだね。まあそういうことを含めてですね、やっぱこれ止まるんじゃないかと思うんですよね。で、その時こそですね、まあ日本でもアメリカでもいわゆるこの、なんていうんでしょうかね、ニューディールっていうのをですね、抜本的に始めなきゃいけないわけで、その担い手をどうするかっていう議論になってきますね。中国なんかもそうですね、株のバブル崩壊しちゃってですね、まあいろいろのたうち回ってんだけども、それやっぱ難しいですよ。江沢民がまた出てきたなんて話もありますでしょ。あれなんかやっぱりお化けみたいなやつって生きてんだね。江沢民ってですね、親父がですね、日本軍の元スパイだったらしいんですよ。親父が日本軍のスパイだったもんで、結局江沢民は権力握った後ですね、日本いじめをしないとね、お前は日本の売国奴じゃないかと疑われ続けるらしいんだね。で、江沢民は毛沢東から指名された人ではありませんから。だからまああの人が出てくる間はですね、反日は止まらんのでありますよ。反日行ってないとですね、自分の立場が危ういわけですからね。まあ、そんなお化けみたいのがね、軍をですね、こう、になってね、出てきてるわけでしょ。で、あそこも結局はですね、ものすごい貧富の格差なんですよ。今中国はね、 ものすごい貧富の格差ですから、これやっぱりですね、辛亥革命の前のですね、中国、あるいは中華人民共和国ができる前の中国によく似てんじゃないかと思うんですよね。ですからそこもなかなか難しいなと、まあ、正直と思うんですね。まあとにかくですね、これから先はですね、内外ともに大変動でありますから、まあ民主党もね、無事ではなかなかね、安泰にはいかないわけで、まあみんなの力を結集してね、この日本を再建するそのリーダーシップが取れるかどうか、まあその辺がね、民主党に課せられた課題じゃないかなと、まあ、そんなふうに思いますね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、動き出した民主党政権ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。